down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2157回12月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月オープニングテーマは今年の汚れ、今年のうちにです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。皆様、大掃除の予定は立ちましたか？私はサイバーマンデーでいろいろ買ってしまって、どうしたものかと途方に暮れております。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生に参加いただいてます。おはようございます。
あ、どうも。私もサイバーマンデーでいろいろ買ってしまって、ちょっとどうしたもんかなっていうふうに思ってて、果たして大掃除までに間に合って片付けれるかというふうに思ってます。すごいです。よろしくお願いします。
Cネットジャパンにあった記事です。12月1日は世界エイズデー、アップルストアで恒例の赤いロゴ、製品購入で寄付もという記事が出ていました。過去の情報のお話になってしまいますが、今月1日世界エイズデーに合わせて日本全国のアップルストアも店頭のアップルロゴを赤いものに変えていました。ここではスミレさんと大江先生に入っていただいてますが、お二人ともお忙しい中、最近はアップルストアは行かれてますか？スミレさんはまず。
私今日アップル川崎の前を通りかかりました。
通りかかったけど。
中入りたかったんですけど、ちょっと時間なかったんで。
おー、こないだ心斎橋の前を通りましたけどね。
はい。入らずですか？
入らずです。
こないだ私入ってきましたよ。いろいろ見て。とにかくお客さん多かったです。スタッフの皆さんが、なるべく接客を多くして、早く用事済まして帰ってもらおうっていう意図がなんとなく感じられる接客だったんですけど。
いや、それは帰ってほしいわけじゃないの。
お買い物の要件終わって、早く帰ってもらおうみたいな感じかなと思ったんですけど。
そういう時は見てるだけですっていう言えばいいじゃない、
まあまあ楽しいアップルストアです。今年も年間通して売り上げの一部を寄付するプロダクトレッド製品を販売していましたということでした。ここは今、ハルさんいらっしゃるんですが、ハルさんもアップルウォッチやとか、iPhone やとか、プロダクトレートのタイプよく買ってらっしゃいますけど。オンラインの方のお話です。テッククランチにこういう記事出てました。Apple が2021年の App Store Award 受賞者と年間最もダウンロードされたアプリを発表という記事が出ていました。毎年12月になりますと、こういうアプリ関係アワードを Apple はやるんですが、Apple のオフィシャルサイトのニュースルームのページに11月30日付で Apple Podcast が2021年のベスト番組を発表と題したページを出してまして、そこでは今年のベスト番組としてA Slight Change of Plans、 マヤ・シャンカーさんという方のポッドキャストで、認知科学者としてホワイトハウス行動科学チームを設立し国連の初代行動科学アドバイザーを務めた方のポッドキャスト番組でご紹介してました。もう一つ今年のベスト新作では Anything for Selena という番組で、マリア・ガルシアさんという方の番組です。メキシコ系ジャーナリストのマリア・ガルシアさんがアーティストのセレナ・キンタニーヤさんとの関係を通じて貴族の意味を考える番組です。この二つが大きく写真入りで紹介されていました。このページにはリンクが付けられてまして、リンクをたどりますと Apple Podcast アプリが立ち上がるようになってまして、そこには2021年のトップ番組として国内の番組リンクとともに紹介されてました。ここでは当番組でも私がよく話題にしますゆる言語学ラジオさんもランキングに入っていました。たまたま今ポッドキャストのランキング見てまして、トップ番組の4位に Studying Native 英会話っていう男女お二人のサムネイルがありまして、私この人らの YouTube よう見てるんですよ。
は
あ、おー、うん、ポッドキャストにも入ってきてるとか思ってね、ちょっとね、見てましたけど。そんなわけで、テッククランチの方の記事、アワードを取ったアプリの紹介、ベスト iPad アップは、ルマタッチのルマフュージョン。ごめんなさい、不勉強でよく知らないです。ルマフュージョン、どんなアプリでしょうね。ナンバーワンのマルチトラックモバイルビデオ編集アプリ。 だそうです。3680円。すごいレビューが、すみません、最高、全体的に最高ですと。すごい、なんか、
よくわからない
褒め方をされてる例がありません。端的に言うと、iMovie のレイアウト違うバージョン、それなりにだから工夫があるってことなんだと思いますけど、の編集アプリのように見かけました。結構いくつか対 iMovie 的な編集アプリありますよね。Mac 版も、iOS 版も。
いや、まあ、それはいろいろあるでしょ。
ありますけど。一長一短なんやろうなって、iMovie も多分あれは合う人は合うけど、あの iMovie のインターフェース嫌いう人も少なからずいらっしゃるんちゃうかなとたまに思ってて、そういう人は違うアプリでって、ね、なるんやろうなと思います。
多くの人に合うように作っているはずだね。
商売ですからね、そっちによりますけどね。
いやまあそうじゃないですか。それ無料でつけてるもんやし。
ああ、まあ Mac は、はい。
いやいや、iPhone だってそうですよ。
iPhone あれもともと iMovie 入ってましたっけ？
入ってますよ。
え、
あ、そうですね。今入ってますね。
今全部ただです。
え、それ13からです？
いやいや、もっと前から。
え、そんなに入ってましたっけ？ありますね。すいません。不勉強でした。
何言うてんねん、お前。ずっと前から、iMovie でちゃちゃと編集してますとか言って、ずっとデモでやってるのに。
ベストマークゲームのタイトルにミストってあるんですけど、これ、あのミストですかね？
あのミストのリメイクです。もちろん。
リメイクですか？
はい。リメイクっていうか、また作り直してるだけやけど。
はい。全く同じ感じですかね。誰もいない東大の島は。
だと思うよ。なんか変わったって話あんまり聞かないって。
三浦さんはあのミストを見て CG やってみようと思い立ったそうなんですけどね。ベストアップル TV アップはダゾングループのダゾンスポーツをライブ中継。
もうダゾン、もうね、はっきり言って今、ほとんどのスポーツ中継をダゾンが独占しちゃってるんで。
はいはいはい。
もうスポーツ好きはこれ買わないとしょうがないっていう。
ああ、なるほどね。
買わないとっていうか、まあダウンロードして、ダゾンそのままサブスクなんで、
はい、
やれてしょうがないっていう感じですよね。
そんなに独占状態というかすごい状態になっちゃってるんですね。なんか
そうです。サッカーのワールドカップ予選とかあるじゃないですか。
はいはい。
ホームはテレビで地上波で中継あるけど、アウェイは全部ダゾーンなんですよ。
ああ、なるほど。なんか
独占。
うん。
それしか見る方法がないね。
はいはい。なんかダゾーンが他に比べてサブスクちょっと高めやみたいな話言ってる人いたんですけど、そうなんですか。やっぱり料金高めなんですか。
高めですね。若干は高めです。
ああ、なるほどね。さすがにもう、徹底してスポーツ全然見ないし、ハルさんに言ったらスポーツ嫌いとか言ってるから、なかなかダゾーンに触れる機会がない。
徹底してスポーツ好きはいるわけです。
そうですね。
もうそこだけ狙ってんで、資金力でごそっと取っていくわけ。
はいはいはい。
大会会社今度、あと何年か、はい、何回か先の、オリンピックは全部ダゾーンがやるかわかんない。は
い、ああ、アプリの方ですかね。
いや、だからオリンピックの次、はい、多分何回かまでは、アメリカのフォックスかどっかが買ってるんやけど、
はい、
中継機をね、
ええ。
ダゾーンがごそっとその後全部取ってしまうか分からない。オリンピックは全部ダゾーンがこう主催してや、はい、中継してますっていうことになってしまうかもしれない。
このダゾーングループが運営するってウィキペディアにありまして、本社所在地がイギリスになってますね。
ダゾーン自体は最初に始まったのはオーストリアとドイツとスイスの3カ国みたいですね。その後、日本でも始まって、アメリカとかカナダあたりはもっと後みたいですね。
うん、
まあ多分、ここで喋ってるようなことはスポーツ好きはみんな知ってることだ。
ね、私が一番スポーツ疎い人間なんで、すいませんね。パチンコ玉からバスケットボールまで球技は一切ダメな私ですからね。
人口は球技じゃないぞ。
いや、まああれも、ある意味スポーツじゃないですか、ダメですか。ベストアップルウォッチアップ。はグレールのキャロットウェザーという、これ多分。
天気予報アプリです。
レイアウト的には iPhone の流れを組む感じの表示をしてくれるものだそうです。これ日本も買えるんですかね？なんか今ストア見ててもね、買える。
買ったとしても、精度のいい予報が日本で見られるかっていうと。
そう、そこは日本の百葉箱まで見に来るのかって、いや、そんな使ってないと思うけど。
それは違うやろ。
違いますけどね。天気で思い出したんですけど、ここのとこ急に風強かったりとかして、なんか結構辛い天気続きましたね。
ああ、そうですね。ね、確かに。
来週暖かくなるそうですよ。
ですか。で、
今日。来週というか、今週か喋ってるって、うん、あれ、
ええ。で、今日金曜日なんですけど、今日午前中でたまたま用事で家をおったら、地震来てびっくりして。
あ、そうです、遅かったですね。
和歌山午後だったんですよね。うち南大阪。
ええ、朝山梨も午後やったよ。
いや、山梨もですか？
山梨もやった。
ああ、それ知らなかったです。だから。
山梨も豪弱で、その何時間後に和歌山で豪弱やった。
そうだったんですよ。 で、和歌山も北の方で、どっちかというとうち寄りなんですよね。で、うち、うち大体3か、これ3ちゃうやろ、もっと揺れたやろぐらい揺れて、ちょっと怖かったんです。
いや、でもね、うちの方ほとんど触れたけど。
いや、だからやっぱり、梅先生北の方やからですよ。うちだから、MacBook Pro 作業しようもってパッて見たら、MacBook Pro の画面が、チカチカ点滅してるんですよ。ツイッター携帯してるんですよ。で、悲しいな、地震で壊れたと思って、で、再起動してもやっぱりそうなってるんですよ。
はい、それ。
で、わ、嫌やな、これ。iMac だけで今後編集するのか、とか思ってたら、HDMI が抜けかけてました。地震でケーブル引っ張られたみたいでね。はい、さしたら治りましたけど。
そんな揺れたってこと
は結局。そうそうなんですよ。結構驚きましたけどね。はい。
あれ山村さんの家のあたりって地盤弱かったりします？
ね、海寄りなんで、それはあるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
通常、受賞作品はアップストアに登場して間もない作品や、アップルのテクノロジーを興味深い形で活用した作品が多いんですけども、今年は、トーカライフワールド、iPad 版、iPhone アプリなんだそうですけども、別の理由で興味深い作品ですって紹介されてましてね。2021年の3月でこのアプリは10周年を迎えたことを祝っていたという、子供向けのアプリで非常に人気があるからということで受賞したそうです。
うん。
このトーカライフワールド、子供のボロックスみたいなことするんですかね。作った
ボロックスが何か分からへん。
ボロックスってなんかボロックスでしたっけ？iOS 版もありますけど、ゲームの世界でマインクラフトみたいなキャラクター使ってゲームみたいなの作れるやつ。なんか自分でこうユーザーがゲームみたいなの作って公開できてみんながそれ遊ぶいうの。あれボロックスちゃうかったかな。
なんか入れて、はい、マリオメーカー的な感じ。
マリオメーカーって、私もね、一回入れて、容量でかいから消して、この間ニュース見てて、やっぱ入れてみなあかんもんで、入れて立ち上げてなくて、何やってんやみたいなことになって、あ、ごめんなさい、ボロックスちゃいます。ロブロックスですね、ごめんなさい。
全然ちゃうや
ん。ロブロックスで、何でも制作したり、友達と体験をシェアしたり、イマジネーション次第で何にでもなれる究極のバーチャルユニバースっていうので、
あ
マインクラフト的な荒っぽい 3D の世界の中に建物とか線路とかもう何でも作れるんですよ。で、組み合わせてそのコース作ったり何だかのゲームができるっていう。
これ今、トーカライフワールドのアップストアのページを見てるんですけど、はい、紹介文からしてすごいですね、はい。おばあちゃんの髪型をワイルドに決めたり、何でもかんでもトイレに流したり、お友達と遊んだり、トーカライフならどんなことをしても大丈夫。
まあ、それはね、アプリの中やけども。
これ何やったっけ大人版のなんかこんなやつあったよね。
え？まさかグラセフのことをおっしゃってるんでは。
あ、そうそうそう。あれじゃない
か。いやいや、子供版の。いやいや、そこまで上げしないと思いますよ。絵柄見る
けど。いや、でも結構、絵柄はそうかもしれんけど、なんか結構やることはエグそうや、は
い。エグいですかね。まあ、ロブロックスにしても何しても、その、マインクラフトみたいな、特定のワールドがあって、そこに好きな配置、好きな構成っていうのが受けるみたいですけどね。教育ランクで8位を、獲得してるんですね、このトーカライフ。
どこを教育に使うんやろ。
そこまでそんな過激なことは多分しないんじゃないかなって気がしますけどね。絵柄を見てる限り
です。あ、でもパテもトイレに流す事態で相当やばい
と思う。やばいとは思いますけどね。今回の受賞はアップストアへの反発や動揺が見られたこの年にデベロッパーがアップストアで長期的なビジネスを構築していること、その成功をサポートする役割を果たしていることをさりげなく示すものでもあると紹介されていましたが、今年はデベロッパーの方にとってはちょっと気をもむお話が多かったように思いますね。アップ内課金の話もそうですし。アップストア以外にもランキングの話が出てまして、IT メディアさんではこういう紹介も出てました。アップストアの2021年無料アップランキング発表、2位は LINE、1位はというタイトルで気をもまされますね。LINE より上に行く人気アプリなんかあったっけなとか。
アップルジャパンな日本国内分のランキングってこと
です。ランキングですね。なるほど。だから LINE が2位なんですね。はい。もう、
も
マオモトさんと1位発表しましょう。ペイペイだそうです。
ペイペイ。
はい。もう宮川大輔さんの顔しか浮かんでこないんですけどね、私は。ペイペイで聞いたらね。確かにもうアプリお買い物しよう思ったらペイペイ入れとかんと損しそうな感じのお金が今もうあるんで。損
する底辺よりも、ペイペイあると便利なのよ。
便利は便利ですね。
やっぱりね、ID とか、使えるところではもう絶対 ID しか使わないんですけど、はいはいはい、使えないところそこそこあるんで、やっぱり。
ありますよね。
ペイペイだとスキャンで払えるから、入れてるとこ多いですよね。
はい、
あと、結構やっぱりペイペイってゲリラ的にというか、定期的にいろんなところでいろんな還元率高いキャンペーンやってくれてるんで、はいはい、そういう時だけ使ってますね、私は。
ああ、そうだ。
ペイペイは11月から12月にかけてたクーポンのあれがめっちゃややこしくって、 もうほんまにね、全然くっつかう気にならない。
ああ、もうだからね、クーポンの仕組みはわけわかんないよね。
本当にね。3位は YouTube、4位は Instagram、Zoom は5位にランクインしましたと紹介されてました。
あ、
うん、あ。Zoom はね、まあ、あの、需要で、はい。
まあでも意外とミートローアプリは来ないんだなと思って。
え、ミートとおっしゃいます。
ミート、Google ミート。
ああ、まあまあ、どうでしょうね。使用者数が違ったのかもしれませんけど。ズームでちょっとずれて話申し訳ないですけど、あの、レコーダー、録音機のメーカーのズームがあるんですか？ はいはい、あこがこのズームを、はい、オンラインサービスのズームを訴えてますよね、今。
あ、そうなん、そう、商標
が。商標。で、日本でその代理をやってる会社に、ズームっていう商標はうちがやってるからって、再三申し入れたけども、聞かないので、この度訴えることにしました、言うて。
これ正確に言うと、少し前に、その日本の代理店をまず訴えてるんですよ。
あ、さっき訴えたんですか？
そう。なんでかっていうと、その、ズームの日本法人もあるんですけど、
はいはい、
そこが事業をやってるのかはっきりちょっとわからないんで、とりあえず代理店の方に訴訟を持っていきましたっていうことだったらしいですね、はいはいはい、当時は。うん、その後、今回、ズームの本体の方を訴えてるのかな？IT メディアの記事で、今回訴えたのは、アメリカのズームの本社の方で、その前の9月に日本の代理店の NEC ネッツ i を提訴していると。
ね、iPhone って iPhone の話があったじゃないですか。
あれでも随分事前にいろいろアップルもやってたんでしょ。
いやだからそれはエアバッグの件があったから
ね。はいはいはい、関東電子のエアポートエアバッグ問題ですね。
そう、エアポートの件があったから iPhone のとこでは慎重になったわけですよ。
さっき言った Zoom の ZVC って会社の日本法人を訴えなかった件については、はい、ウェブ会議ツールを提供している事実が確認できず事業内容も不明なためそっちは訴えなかったっていうことみたいです、
ね。
総務省のアプリのマイナポイントが初のランクインで、これなんか私操作されてるような気がすんねんけどな。
そんな気が。単純にあのみんなマイナポイント。
ああ、まああれでね。
欲しいっていうところだと思いますよ。
私全然申請せんかったよ。
うん、全部入れてないですけどね、これ。
あ、私これでモバイルスイカでスイカポイントもらいました、
ね。はい。あ、なるほど。まあ、そんなアプリのお話してまして、今年もずっと最初のことでもないですけど、去年からこう引っ張ってた話、この話題してましたが、年末までやっぱり出ますね。シーネットジャパンにあった記事です。Apple App Store 外でのアプリ内購入に手数料を課す可能性を示唆という記事でして、もう再三言ってますけど、Epic Games との訴訟があって、裁判で Apple が負けて、アプリの中から外での課金にウェブを通じてアクセスできるリンクをつけるっていう、それをしたときに手数料を課すかもしれないとアプリが言い出したというお話ですね。記事にもあるんですけど、システムとプロセスをアプリが構築しなければなるので、控訴審で勝訴してもそのために費やしたリソースを回収できないためって。
まあ、そうやね。
その分回収するために手数料を取ると言い出してるという。アップルあんだけでかい社屋を建てても取るとこは取るんですね。ビジネスですね。
そうですね。
所詮そういう会社
や。いやいや、まあまあ確かに世界一になろうという会社はそうかもしれません。世界で今奪い合いが起きているというニュースも出てました。こちら IT メディアの記事ですが、NVIDIA のソフトバンクグループからの ARM 買収は競争を阻害すると米 FTC が提訴という記事が出ていました。
よくわかるけど、取り合いじゃないやろ、
はい。取り合いじゃないですね。もう取ろうとしてるんですよね。FTC が12月2日、アメリカの NVIDIA が去年9月に発表した。
いや、でもね、これはね、言って当たり前やと思うよ。
はい。
もう、だって NVIDIA がアーム取ったら、もうそれで終わっちゃうわ、ある意味で。
そうですね。NVIDIA 一人勝ちになっちゃいますよね。
なりかねないんで。
はいはいはい。
それはちょっとさすがに OK 出ないんじゃないかなっていう気がするんだよね。うんうん、
NVIDIA 買収発表の際、ARM はブランドを維持し、オープンライセンスモデルで運用を続け、中立性を維持すると言っていたそうなんですが。
そんな信じられるか。
うん、ね、
だったら最初から買収しなくていいや
っていう。はい。もうこれにアメリカの Google、アメリカの Microsoft、アメリカのカルコムが規制当局に苦情を申し立てているという。
当然やと思うよ、
ね。これなんで Apple は入らないでしょうね。Apple も文句言わないでしょうね。言ってるんですかね。
Apple ね、多分もともと作った方なんで、ARM を。アームっていう会社は、アップルが作るときに携わってるはずや、確か。
あ、共同してるっていうことですか？
エイコーンとアップルと VLSI テクノロジーのジョイントベンチャーとして創業して
た。1990年ですかね。そう。はい、その時アップルは資金提供もしてますね。
アップル多分ね、権利持ってるやと思うね、いくつか。
ああ。
アームに対して。
はい。今何より驚いたのは、あのエイコーンが起源やったって今初めて知りました。
うん。
どんぐり、どんぐりコンピューター。そうですよね。エイコーン、ACORN でエイコーンですけど。 マイコンみたいなの探してると、ようこのエイコン
に出
ちゃ
う。歴史を見る、見ると分かるけど、エイコーンが独自チップの開発を始めて、はい、それに対してアップがお金出したっていう感じだ
よ、はい。90年ってちょっと微妙な頃ですよね、でもアップルとしても。
ジョブズさん、一回出ちゃってる、
ね、出てます、出てます。もう、そう。で、結構出すまくな、パフォーマー以外があんま売れなかったりしてたから、談義してたかもしれませんけど。
結局のところ、もしかすると、この頃からずっとアーム持ってるんであればやね。全部売っ払ったら知らん。もしかしたら、まあ、売っ払ってはないような気もするんで、今の関係から見ても。
はい、はいはいはい。
だからずっとなんか持ってるんじゃないかなと思うんだよね。ある程度。
可能性は大いにあると思いますね。
はい、だとすると、別に自分たちのところは苦情を申し立てなくても、確実に権利は取れると分かってるからっていう部分はあるかもしれないね。
NVIDIA はまだ負けませんよみたいなことをね、ちょっと言ってるみたいですけど、どうなりますかね。
なんかもう絶対やってほしくないっていう。
いや、まあ思いますよ。まあでも、なったらなったですんげえもんが出てきそうな気もしますけどね。
いや、そうすると、アプラでも僕は言ってないかもしれないけど、はいはいはい、面白くはないでしょうね、別に。
そうですよね。総じての、まあ半導体不足とか理由つけて、総じて値段の底上げされそうな気がしますけどね。
結局値段上がる可能性もあって、独占的になっちゃうよね。だって NVIDIA はだってグラフィックボード系とか、そっちの方はいっぱい持ってるわけで、コアチップが ARM で、で、あと、アクセラレーター系がだから NVIDIA でなったら、もうそれで技術全部ほとんど持ってることになっちゃうんで。
ありますからね。
ちょっとね、と思っちゃうね。
そのグラフィックっていうところで NVIDIA に関する記事、PC ウォッチにこういうのが出てました。NVIDIA 文章からリアルタイムで画像生成する AI という記事で。ユーザーの入力した単語や文章から画像を生成できる AI を発表したということで、リアルな画像を生み出す AI アートツール、ゴーギャン。あ、ゴーギャンにかけてるんですね、これね。
ゴーギャン。
ゴーギャンを強化した、ゴーギャン2に備わるということですね。
最近でゴーギャンの言い方を、はい、まあまあ、割と前からゴーギャンって言うじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんかね、ゴーギャンっていう風になってるみたいなんですよ。
じゃあ、ゴーギャンが正しいというか、本来の発音に近いってことですか、う
ん、らしいんですよね。
あ、綴りが違うんですよ、はい、これ。今分かりました。ポール・ゴーギャンの綴りはね、本来、ポール・ゴーギャンなんですよ、これ。で、英語
やっぱりギャンが正しい。
ええー、フランス語の時に。
でも、ほら、西洋、そう、ゴーガンって書いてるっていう、近年の美術展なんかにはこっちを利用する例も多い
と、そう、みたいですね。だからなんですね。
やっぱりだから、ゴーガンになってるんやな、今、大体。
はい。はい、NVIDIA さんの技術にもちょっと目を向けてみましょうね。オーシャンウェーブズシッティングロックスオンザビーチ。岩場に打ち寄せる波っていう文章を入れると、ほんまにそんな映像みたいなのが出てくるんですけど、これ、
なるほど。
これ CG で連打してるってことなんですかね。
そう、当然やん。
でしょうね。いや、私できるよ、そのビッグデータでどっかサイト探しに行って、出してきてるだけかなって思ったんで。そうじゃないですか。
いや、もちろん、いくつか、だから、そう、元になるようなものはそうしてるかもしれないけど。
はいはいはい、はい。
それやと著作権違反になっちゃうんで。
あ、まあそうですね。
それだけじゃ間違いないでしょ、はい、もちろん。そういうので、いっぱい学習したやつを、結局、最終的にそれを使って生成してるってことじゃないの。うん、
ずーっと前になんか AI で絵を描かせたらめっちゃ気持ち悪い絵ばっかり作ってみんながトラウマになるような絵があっちこっち目が埋め込まれたなんか風景とかあってあったじゃないですか。あれよりはもうかなり進歩した感じですね。見てて気持ちいい絵ですもんね、これ。
割と自然だ。
ですよね。うん、はい。
これでも何を入れるかにもよると思うよ。例えば、目がたくさんある家とか描いたら、
それはそうですけど、それそんなに嬉しくないですよね。
Mac Pro っぽいあれみたいな感じすると、なんかもう集合体恐怖症の人が嫌になっちゃうような画像とか出てくるかもしれないですね。
そこなんですよね。こういうのって逆にも使えるのかなって、いつか来るのかなと思ってて、形容の仕様のないものって世の中にあるじゃないですか。なんて言ったんやろ、この状況とかいうの。ないですか？我々も長いこと生きてきて、なんかそんな見たことないですか？
いや、それはあるけど、それを言葉でどう表現したらいいの？
それ AI がやってくれる。
いや、それ無理やろ。
無理ですかね。あ、そんな言い回しがあったわ、みたいな。ないですかね。
だって、その状態をどう表現してコンピューターに渡すのよ。
あ、コンピューターがその絵を受け取って、人間にはこう。
絵を受け取って
くれ。画像を解析して、人間にはこう言ったら伝わるんかな、みたいな。そういう。
あ、それはね、多分、できるよ。
できますかね。はい。
だからそれはなんかあると思う。
絵から文字を作っていくみたいなね。 今 AI で小説書かせるサイトもあったりするじゃないですか。
ありますね。ね、
自分のお気に入りの風景とか街とか人物とかを撮影していってこう入れていくと、はい、どんどんそれを内容を膨らませていってくれるみたいな、そういう小説書いてくれるとか。
漫画とか作ってくれそうな感じはします
よ、ね。漫画はね、でも絵を見てみんな意見が分かれそうな気がするよ。あ、でもそうか。田中圭一さんみたいに、松本零士さんの感じでお願いしますとか、言うとそれで書いてくれたりしますかね。
はい、石の森先生っぽくお願いしますとか。
っていうのが。
いろいろ。
著作権で訴えられるわ。
絵画から文章を生成するっていう、話については AI でアートを説明するっていう話がちょっとありましたね、
はい、ありますか。
音声とか画像認識から文章を生成したり構成したりするっていうような例とかもあるみたい、
はいはい、
実際やってる人たちがいるっていうことは事実ですね。それがまあ使い物になってるかどうかはよくわからないですけど。
広島の伊藤さんからコメントいただいてます。山村さん、皆様、いつも楽しく拝聴しております。最近は新しい MacBook Pro を見て指を加えております。テーマとは違いますが、Apple 関連で空耳アワー、整体に行って施術を受けていて、先生のお話にしばしば出てくるアプローチっていう単語が、ふとしたタイミングで、アプローチ、アプローチ、アップルウォッチ、アップルウォッチと空耳で一人でニヤニヤしています。久しぶりの投稿でした。と、広島の伊藤さんからコメントいただいてました。広島の伊藤さん、またコメントいただきましてありがとうございます。なぜ広島のと告げていらっしゃるかというと、この番組、いろんなとこから、伊藤です、伊藤です、伊藤です、いろんなとこから言ってて、わからなくなりましたって言ったら、岐阜の伊藤ですとか、広島の伊藤ですというふうに、ご自分のね、地元の県をつけていただくようになったからなんですけどね。
親戚付き合いみたいですよ。なんとか、どこそこの家みたいな。
そうそう、あのね、遠くに親戚がおる人ほんま羨ましい。うち親戚大阪市がおれへんから、全然、しかも昔町内一緒やったから、全然距離感ないんですよ。空耳アワーっていうか、まあ、アップルウォッチ、この番組でも相当アップルウォッチはアップルウォッチって言ってますよね。私が。
はい、はい、
ね。空耳アワーあれ面白いですよね、タモリクラブのね。
あれって終わって どれぐらい前ですかね。
え、終わってないでしょ。やってるでしょあれ。
え、やってるんですか。
え、タモリクラブ自体やってるからやってるでしょ。
タモリクラブはやってますよね。ちょっと最近見てなくて、そのコーナー自体はどうなったんでしょうね。
いや、空耳アワー終わったとは聞かないですよ。
じゃあやって
る。それは知らなかった。
春さん、ショックなことを教えましょうか。大阪でね、タモリクラブ見てるじゃないですか。あれ東京はね、はい、前の週にやってるんですよ。
はい。はい、それは聞いたことあります。
あれ、話しますよね。
そういえばもう結構あれ。
ね、一周遅れで見せされてるって、ごっつショックですよね、うんうん
うん。結構ありますよね。
今でも周遅れってあるんですね。最近あんまり聞かないなっていう。うん、
いや、でもね、ツイッターで見てると、タモリクラブって金曜の夜でしょ、確か。
あ、そうなのかな。
大阪ね、月曜か火曜の夜なんですよ。
金曜の深夜ってなってますね。
そうそう、よくツイッターでね、金曜日みんな書いてるの見るんで、空耳アワー確かに終わったとは書いてないけど、でも今やってるっていうふうにも書いてないので、ちょっとややこしいな、これ。
あと、ウィキペディアによると、
うん、
2020年11月13日から休止しておりってありますね。
あ、そうですか。安西さん何してるんやろ。
安西さん何してる
の。あれ以外は、もともとデザイナーですから。
そうそう、デザイナーですよね、あの人ね。
あ、もともとね、うん。
しょっちゅう遅刻する人でね、あの人ね。
そうですね。
ね、
そういうマック仲間でみんな集まって、女性の方もいたんですけど、その人が私空耳アワー採用されたんですよ。ハガキ出してと。おお、よかった、わーって言うて、それみんなで見て、これ人に言われへんでっていうネタやって、ちょっと際どいのあるじゃないですか、たまに空耳アワーで。
うん、時々ね。
そう、だからなんかそういう人もね、親には言われへんねんって言ってましたけどね。これ投稿したんかって言われて。ということで、広島の伊藤さん、玉のくすぐりでありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの今年の総括。iPhone は買い替えないつもりだったのに、今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。12月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。 これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更しますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月9日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。